経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克弘が世界経済の解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。はい、日本の企業は好調ということで、高配当、そしてですね、自社株買いと、いうようなことが行われていて、株高も起きているということなんですけども、じゃあこの日本の経済どうなのかっていうところをですね、横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。
先日のニュースで、企業配当過去最高の15兆円という記事を見ました。日本企業は好調で株高、日本経済は堅調ではないのでしょうかっていう質問ですね。
これ、株高なんだけど、これのちょっと理由については経済クラブ聞いてる人も他でも聞いてあると思うんだけど、会員さんたちにはね、別まで言ってるんで、この株高の背景に、今日はね、ちょっと別の側面から言うんだけど、一つは、その、東証がね、PBR1 倍以下は上場廃止にするって言ってるんだよ。で、結構多いのよ、上場廃止。こういう PBR1 倍の会社っていうのは、株を持ち上げなきゃいけないのよ。株を上げないと上場廃止になっちゃう。だから、どうするかっていうと、株を上げるために自社株買いやるわけよ。大体、もう一番簡単だから。で、この自社株買いやると、株上がってくるよね。これ、どんどんどんどん。どこまで上げるかっていうと、PBR1 倍まで上げるよ。1.2 倍とか、そのくらいまで上げるよ。そうすると、これ簡単なんだよね。外人投資家からすると、この安いところ、買っとけばいいわけよ。安いとこ買ってって、PBR1.0 倍のところから、0.98 倍まで、もうどんどんどんどん売り物を置いとくと、ここ、取ってくれるでしょ。自社株買いで。で、こんな簡単な投資はないんだよね。外人さんたちからしたら。で、この辺までは、持っていけるでしょっていうことは一つあるね。で、これね、いくつかあってね、こういう制度を、そもそも東証がなんでこういうことを言い出したかっていうのもあるでしょ？そうすると、これは、後ろに何がいるのかなっていうところまで考えていかなきゃいけないんだけど、今日はそれは言わないよね。で、ちょっと株高の理由ね。あと、はい、それから配当を、今なんかすごいって言ったよね。配当って、実際に会社の利益から出すお金。大体普段はこのくらい儲かったんだから半分くらい配当にしようとかいうことあるじゃない。あと内部留保っていう。で、これをもっと上げるってことなんだよ。こっちじゃなくて。こうやって。これをするってどういうことかっていうと、会社の内部留保金を使うってことなんだけども。さっきも株を上げるっていうね。これも内部留保金だけなんだけど、内部留保金を使って配当をどんどんどんどん大きくするわけ。配当を大きくすると、利回り換算から言うと、株って上がりやすくなるよね。で、やっぱり自分の会社の株をどれだけ上げたかが、株価をね、役員で評価になるわけよ。株主から見れば。じゃあこの役員配当をいっぱい出して株価を上げた。はい、いい役員です。はい、継続って。だけど、株価を下げさせたら、ダメな役員ですってなって、クビってなっちゃうわけ。で、こういうことから、配当をまず上げて内部留保金を吐き出すってことなの。で、内部留保金って、この配当でどこに行くのかっていうと、今の日本の企業の株主って誰っていうことよ。ほとんど外人でしょ？半分以上行ってんじゃないの？もう実際に。
そうですよね。実はそうなんですよね。外資。
半分外人、だから外人に配当を出して行くっていうことよ。そうすると内部留保金っていうのは配当で外へ出てしまったら、ね、企業の内部留保金が減るわけ、これ。ね、内部留保金が減るから企業価値って下がるじゃん。だからこんな内部留保金をどんどん配当で出して、自社株買いで買ったら外人に高値をこうやって売らされて、内部留保金使い果たしちゃったらどうなるのってことだよね、ここ。このくらいまで考える企業経営者っていないからね、実際言って。上場企業の役員クラスじゃね。完全プロレス団体の方が上だから。プロレス団体はどうやって内部留保金を奪い取るかなんだから。ということよ。だから、株だからって言って日本経済がいいとかじゃないのよ、こんなの。経済が良くて株が高いんじゃなくて、経済が悪くても需要と供給によって自社株買いで上げることもできるし、内部留保金を配当に回すことで株を上げることもできる。両方とも内部留保金だからね、これ。で、そうすると内部留保金使ってしまったらどうなるのっていうこと。内部留保が減る。そうすると企業価値が減るっていうこと。 だから将来的にこんなことやってると下がるんだよ。で、アメリカの方の上場企業がね、どんどんどんどん内部留保使って上げてるっていうのは、基本的に利益の中から自社株がやってるからな。でも今のはもう株価を持ち上げろって言ってるわけよ、完全に。で、株価を持ち上げなきゃいけないというような、まあ、法制度とか、そういうのは、なんでか知らないけどできちゃったっていうことだね。
うん。
そのために内部留保金を使うのがいいですよっていうふうにコンサルタントでもどこでも言うわけじゃない。株価持ち上げないと上場廃止になっちゃいますよ。いや、それは大変だ。ということだから、実際言って、これがね、いつまでも続く問題じゃないよっていうことだよね。
うん。なるほど。まあだから今株をまあ持ち上げてるっていうね中で、やはりその配当を高める、そしてその自社株買いをするっていうことによって一株あたりの株価っていうものはねよく見えるはするんだけども、結局はその
もうすぐだって株主総会シーズンでしょ。株主総会シーズンに株価持ち上げとかないとやばいでしょ。
うん、そうですよね。だけどまあ実際にその日本の企業の株主っていうのはまあ半分ぐらいはもう外国人なんだから、その配当したものっていうものが海外に逃げていく。で、そして日本の企業っていうのは内部留保を削ってまででもそういうことをしなきゃいけないような状態になっていて、じゃあそれが本当の意味で日本経済としてですね、それが健全なのかって言ったら、横目さんはそうではないというのが見方ですね。
そうですね。はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。